こんばんは。スポーどうもからの行った時から風邪で調子があまり優れないんで、あまり長くお話をしないようにしたいと思います。今日はお祈りの中ですけど、硬い話をするかもしれないんでお許しくださいというのは、明日の教会ということで、明日の教会って、教会って現代社会の中で何をするんでしょう。そういう、そういう疑問系ばっかりを出しながら皆さんと分かち合っていきたいなと、思いますね。子供さんたちがいるんで、気の毒かなと思うんですけど、あえてお許しください。ごめんね。ちょっと難しい話するけど。まずこんなことがよく言われてるんですね。今キリスト教というのは一神教だから、イスラム教の一神教と戦いをしてるんだと、ブッシュさんは一神教のキリスト教の熱心な信者だから、自分が正しいと思って、聖戦をしてると、十字軍の戦いと同じなんだと。仏教の信者である我々はそんな感覚は全然ないと、戦争なんてできないんだというようなことをこう聞く機会があったと思うんです。キリスト教が、争いのこう原因であるかっていうような感じの質問を受けるわけです。なかったですかということですけども、よく新聞にも書かれてますし、雑誌にも書かれてるということですね。で、今福音宣教で岡田大司教さんが一神教についてっていうことを書いております。じゃあこれはどこから起こったことなんでしょう。400年前のキリシタン時代も同じような問題があったんです。例えばですね、関西ハビアンというお坊さんからイエス会の修道士になって、そして神学を教え出て、隣の修道院にあった、修道女シスターとある日駆け落ちして長崎にまで行ってしまって、で長崎で、キリスト教を滅びまして、で反キリスト教の本を書くんですね。その書いた彼の本の中では、キリスト教というのはこう仏教が来てからあと何年も経って、で1000年ぐらい経ってからやってきて、で自分たちこそ救いはキリスト教以外にはないぞと言って教えてると。何だろうと、キリスト教というのはこのナチューラの教えに反してるんじゃないかと、自然の教えに反してるんじゃないかと。日本の人が大事にしてる家族とか、日本人が大事にしてる、お宮とか、日本人が大事にしてるお寺とか、こんなものを蔑んで馬鹿にして、自分たちが新しい宗教を持ってきて、自分たちこそ救いをみんなにもたらしてる、たった一つの唯一で正しい宗教なんだと、いうことを言ってるんじゃないかと。けしからんと。ああいうようなことを書いてるわけです。もっとひどいことは、まあ、いろいろこう言って、キリスト教もいいことがあると。ただ、まあ、いいことがあるに過ぎないんで、あってもいいけど、別になくても構わないんじゃないかと。いうことなんですね。我々は、ね、基本的には仏教徒であって、日本の中で日本の伝統ある宗教心を持って生きてて、そしてそんなに窃盗するわけでもないし、盗みをするわけでもないし、悪いこと何もしない立派な社会人として生きてる。でキリスト教っていうのは、まああってもいいし、まあなくても構わないかと、まあアクセサリーだな。400年前にファビアンが言ってるわけですね。今こう自分たちの時代にここを当てはめてみると、 全く同じような考え方がずっとあるかなという気がするわけですね。で、第二バチカン公会議以降、教会は現代社会との対話をしなさいということを言っております。つまり教会だけが、自分だけが正しく生きているというような姿勢を見せてはいけませんよということを述べております。じゃあどういうふうに対話するんでしょう。我々の教会って現代社会とどういうふうに接点を持つんでしょうか。現代社会はこの一神教と全然別な、あるいは多神教っていうのでしょうか、あるいは別な表現を使うとニューエイジっていう時代を生きてるんです。ニューエイジ、あるいはポストモダンと言われる時代ですか。非常に相対的なんです、全てが。この宗教もいい、あの宗教もいい、まあこの宗教でもいいし、あの宗教でもいいと、もう別にこうでないといけないということがいらないんじゃないかと。では真理っていうのは一つの格好としたらこんなもんじゃなくて、いろんな角度から見て真理っていうのがあるんであって、我々が見てるいろんな角度の違いに過ぎないんだと。一つの格好とした真理があるわけじゃないんだ。基本的にこういうものの見方ですね。その中で平等主義というのが、みんな同じなんだと。だから親も子供も同じ、この娘さんとお母さんが大体同じような服を着て、今頃の若いお母さんが歩いてたら、お姉さんねって言われたら非常に喜んでると、お姉さんに何言われたと。学校の中でも子供と一緒に先生が遊んでても、生徒から先生がわからないと、でもそんなのが尊敬されると。男性も女性も後ろから同じジーンズで同じ長いように髪の長い髪で歩いてたら、後ろから見たら男か女かわからないと。全ての性の差別とか、年齢の差別とか区別っていうのを全部なくしていく、これが現代の相対主義、あるいはポストモダンと言われる時代ですね。したがって非常に混沌たる状況が出る、かっこたる価値観がない、これもいいあれもいいと。私宗教行って教会に行って、まあ、お祈りするのもいいし、仏教のところに行ってお祈りするのもいいし、とこういう中でつかみどころがないわけですね。どこをつかんでいいかわからない、で教会はこういう現代社会と対話をしながら、この現代社会の中に福音を伝える必要があるんですと言ってるわけです。難しい課題ですよね。とても難しい課題。で、このポストモダンというのは世俗主義っていう名前で全部一括されるかもしれません。俗っぽさっていうんですか。今まであった聖なるものの領域を全部犯してしまう、なくしてしまうんですね。教会なんかだったら、もう司祭と信徒ももう別に変わらない、服装も変わらない、まあ別にどっちごともいらないと、司教と司祭の間も別にどっちごともないと、教皇が別にいてもいなくてもと、こういう権威をなくしていきますし、それから、ものの見方が非常にこう普通の世間並み、常識並みっていうのが、教会全体を覆っていってしまうということですね。それは我々は少なくともその影響を強く受けて、まあ大体そんなところで生きてるっていうことですか。世間では、いい大学に行かせるのが世間の常識だと、そして教会でもそれが常識だと、世間ではいい会社に勤めるのが常識だと、じゃあ教会でも常識なんだと、そのためには何を優先させるかと、というような問題点がこう提起されてくるわけです。それはじゃあこう現れてる、すなわち自然を超えた超自然っていうものの見方を全部覆してしまってる。これがポストモダンと、現代我々が直面している問題提起ですね。ちょっと難しい問題提起しました。 で私は福音宣教するというのはこういう社会の中にどうすればいいかということなんですね。さあ祈ればいいんだと、祈ればいいんだと。大丈夫でしょうかね。お祈りしなきゃなと、教会をお祈りする場所だと。いや、現代社会のこの悪の行動に対して戦わないといけないんだと、社会的な正義を追求しないといけないんだと、混沌としてるわけでしょ。混沌としてる。こういう中でもう一度きちっとした一つの信念と、あり方を求めようとする人たちがこう出てくるわけです。それが最近言われているネオコンとかって言われる新しい保守主義的な見方ですね。それはまあブッシュさんを囲んでるブレインだとかという話になったりするわけです。それを別にしましてもバブル教会の中でも新保守主義的な見方、徹底して物の見方、昔の規律に戻らないといけないと、ということを徹底して、教会の俗っぽい視点を切り替えていかないといけないという、こういう流れが出てくる可能性があるということですね。あるいは、徹底して教会は現代社会に挑戦していくということをしていかないといけないと。そのためには、教会の形が全部なくなったとしても現代社会の悪という問題に戦い抜いていく戦長は戦士を作り上げていかないといけない。我々は非常に混沌たる時代にこうやって生きてるんですね。でそういう中で宣教するっていうこと、洗礼を受けて生きてるっていうこと、逃げられない課題を私たちに突きつけたわけです。でも突きつけられたんですけど、相手がニヤニヤしててわからないわけですね。遠藤周作じゃないですけど、日本という人たちはもう見えないです。何がないのかさっぱりわからないと。こういう中で今例えば日本の教会で2つの大きな流れがあると思いますね。現代社会との対話ということをこう考えたときに、やはり社会的な問題に目覚めて、やはり社会、現代社会に声を上げる預言者的な生き方をしないといけないと感じている人たちがたくさんいます。で、それは確かに正しいんですね。正しいと思います。今弱者、貧しい人、弱い、社会的に弱い人はやはりの側に立っていくという教会の路線を日本教会は選びました。ナイスワンの中で日本教会が選んだ道はこれなんですね。すなわち貧しい人と一緒に生きると。我々が生きている社会の中で決して権力者側の方に立って物事を絶えず考え、差別していく方向を選ばないという道を決めております。じゃあ現代社会との対話とか現代社会の福音宣教という問題の時にこの社会問題ということを除いてはやはり考えられないということが一つ。ところが教会の中にまた別の流れが、とっても大きな流れが今あります。それは現代の教会というのはずっと教会が伝統として守ってきた冷静人間の生き方、死に方、人生の生き方、深い祈り、こんなものを忘れた想像し、ただ、行事だけを繰り返している教会の姿ということに対しては深い反省というのが今生まれてきようとしております。たくさんの人は教会はやはり静けさと祈りの場所でないといけないという流れを持ってきている人たちがいます。で、この人たちも確かに正しいと私は思うんですね。でも両方の中に欠点があると思うんです。片一方は活動に力を入れてその活動の中の祈りというのを 忘れていったということがあるんじゃないかなと。ただ一方は祈りを大事にするけれども、やはり現代社会という問題をきちんと理解し、その中で自分が行動するということをしないという欠点があるんじゃないかと。この2つを何かの形で調和しながら、現代社会の中に自分というもの、混沌たる社会の中で流されない自分というのを作り上げていく、これが現代の教会に生きる人たちの課題ではないかなと。まあ、結論めた話はこういうことですね。じゃあそのためにどうすればいいでしょう。私はまあ使徒としてこう見ております、教会全体見ております。この2つの大きな流れがなかなかうまく融合しないなというのを見ております。活動ばっかりして教会をもう中から空洞化してしまう人たちを見ておりますし、祈りばっかりして教会はもう現代社会から全く孤立していく状況も見ております。これを調和して、本当に教会が現代社会の中でこうあっていう存在感があるとしたら、この2つをうまく調和できる人たちが生まれるということじゃないかなと、いうふうに思うんですね。旧約聖書でベラシーの祈りというのがあります。感謝の祈りというんですね。ベラシーの祈りというのはこういうことなんです。昔あのエジプトで、この奴隷の状況から救い出されて、パレスチナにイスラエルにこうあの渡るときに、天使たちが通って行って、そしてあの家の門に羊の血を塗ったところは通り過ぎていったんですね。パシャーと、これがあの吸い腰です。吸い腰で行って、で血が塗ってなかったカモイの家のあるところは天使が入って行って、その長男を殺していったということ。でベラシーの祈りはどういうことなんですか。神様がイスラエルのエジプトでの奴隷の状態から救ってくださって、40年間砂漠の間をさまよい歩きながら導いてくださって、乳と蜂蜜の流れるその土地に私を導いてくださったということなんです。これを感謝しますと。で、その吸い腰の祭りの食卓では、あのみんなで大家族ですから、みんなで食事をして、手でないあの家族長が家父長がこう座って、吸い腰とは何ですかと言うと、この一番ちっちゃな男の子が答えるわけですね。吸い腰とは昔エジプトで奴隷だったのに、天使が吸い腰して、で救われて、で砂漠を通って、で、このイスラエルの新しい土地に導かれました、感謝しましょうと。でワインをこう回しながら飲んで、そして2回目、吸い腰とは何ですか、また答える。吸い腰とは何ですか、答える。でこうして杯が回されて、でパンを割いて、で一緒に我々は主の吸い腰を一緒に祝う、我々は神の子であるというふうにして食べたわけですね。これをベラシーの祈り、つまり神様が私にしてくださったことのために感謝する祈りということなんですね。もしも私たちが現代社会に生きるために、私たちが自分にしていただいたことのための感謝の祈りから始めてみたらいいんじゃないかなと。一つですね。一つ二つ目です。この ある巡礼の書というのがありまして、でそのある人が自分は聖人になりたいということで大修道院長のところに行くわけですね。で大修道院長さんは、じゃあ毎日ロザリオを50回唱えなさいと、めでたしめでたしめでたしめでたしと、どうも成人になっちゃう気がしないなと、でどうもダメですねって言ったら、もう1回100回唱えなさいと、 ダメだと。だからもう少し数を増やしなさい。そのうちに大修道士十三が死んでしまったんです。どうしようかと。だから彼は旅に出ます。で旅に出ながら修道院長さんが言われたように、なるべく祈りを大きくすると、多くすると。で、歩きながら木陰に行ったら木陰でお祈りすると。ところがお金がなくなるので、まあ、最小限度必要な分だけ働いて、ご飯を食べた後祈りをお祈りすると。でも、回ってるうちに夫婦喧嘩にあって、仲裁をしないといけないとか、子供が飛び出したのを追いかけに行って、そして捕まえて返すとか、泥棒に遭うとか、こういうことをしているうちに、一年回って気づくんです。あ、私は祈りを自分の生活の別の場に見つけた。長く祈ればいいと思ったけど、夫婦喧嘩の仲裁のその時にこそ祈りがあるんだということが、問題に戻るんですね。この調和だと思います。自分が家庭の生活を知ってるでしょう。主婦の生活を知ってる、主婦を知ってる、ご飯を作ってる、それは祈りなんですね。徹底した祈りに変えていかないといけない。自分の会社で責任役員をしてる、それこそ自分の天職なんです。それは神につなげられた自分の祈りなんです。なんか特別な社会活動をしてそこで教会があるんじゃない。特別な教会活動をして悪いとかそんな意味じゃない。でもそこが自分にしてる、そこが教会だと、ということそれを徹底して理解する必要があるんじゃなかろうかなと。私はもう年を取っても病気で動きませんので、新さんも私は教会から外してくださいと。とんでもないと。あなたこそ教会に宝なんだと。あなたが足が動けなくてうーんと立てないと思ってる、その方があなたの教会だと私は言ってあげたいんですね。あまりにも祈りを長くして祈りのある生活をすれば教会があると思ったら間違う。あまりにも活動をすれば教会があると思うが間違う。活動があるところにそこに祈りがあり、祈りがあるところに活動がある。マザー・テレサが私はもう本当に現代の精神だと思います。彼女は祈りながら貧しく見捨てられた人たちを看病する、見取っていく。彼女にとってそこにいるその人が祈りです。というものの見方をしているんじゃないかなと。悲しいほど現在、カトリック教会はこういう長く培われた冷静祈りというのを忘れたんじゃないかなという気がしております。皆さん今、手前の祈りをされました。でもそれだけは祈りじゃない。それは祈りの助けになる。でも本当の祈りはあなたが出て行って今現代社会のその真っ只中でどのように生きるか、これは祈りなんだということを忘れてはいけないんじゃないかなと私は思います。私はサレジオ修道会という修道会の司祭です。ずっと学校で働きました。あるいは学校でしか働かなかったと言ってもいいかもしれません。でも、私が若い頃、修道会に入って初めて教鞭を取った時に、先輩である神父たちが教えてくれたのはこれだったんですね。あなたがクラスに学校に教室に教えに入るときに必ず祈りをしとってもらいなさいと。仕事が教室で授業が終わったらまっすぐ出て行かないで真ん中を通って、で子供たちと挨拶をしたり話をしたりして、そしてドアを出るときにありがとうっていう祈りをしなさいと。たくさんの長い祈りはいらない。でも 自分の仕事そのものを緑に変えていく、こういう作業をしていかないといけない、まあ、こんなことをこう教えられました。今でも自分にはとってこれが一番大事な祈りだなと本当に思いますね。決してだからといって特別な祈りをしないとかそんな意味じゃないんですね。でも現代一番大事なのはこういういわゆるどっぷりとした世間の中で、その中で自分の信仰を祈りを持って生きている、こういう人たちが必要だということです。私は今主導から離れて教区の進学生たちとつながりを持っております。教区の出版たちにも言っております。あなた方が何か現代社会から逃げるような形で、長い祈りをして、そして、特別な、何か霊性を身につけるような生き方だったら教区主催じゃないねって言っております。俗世間の真っ当な中に祈りを持って生きる、これが教区主催なんだよって何回も言わないといけない。同じようにこの信徒の皆さんに何でも言いたいことなんですね。皆さんの生活そのものが祈りなんだということ、これを祈りに変えない限り何も生まれないということを、まあ、お伝えしながら今日の目標に言い換えたいと思います。今こそ本当に今こそ教会変わらないといけない時期に来たと思います。もう妥協は許されないと思います。もうだいたいいい加減な教会の姿ではなくて、一人一人の信者の意識がしっかりと芽生えて自分の信仰をきちっと生きる、こういう時代を迎えようとしているんではないかなと。もう名前だけ信徒の時代なんていうのはもう聞き飽きたんじゃないかなと、本当に生きていてほしいと、思います。私の司教になってつくづくそれを感じております。教会の伝えるメッセージというのは、伝えるメッセージというのは私なんですね。この私の生き方なんです。この私が祈りに支えられた自分の格好とした生き方だと思います。何をしても構わないと思います。本当に何をしても構わない。幼稚園にいるでしょうか、病院にいるでしょうか、家庭の主婦でしょう、全然構わない。でもその方がね、自分の信仰を生きることの方が一番大事じゃないかなと。で、まあ私はたくさんの人たちはそういうことを考えられて、長く祈りとたくさんの場を持てば信仰が深められると思っている人たちにたくさん出会うんですけど、私はそう思わないんですね。もっと信仰というのは簡単で単純で素直でどこでもできる、まあ、こんなもんじゃないかなと思っております。大事な話くらいで、目想する材料になったらありがたいと思います。先ほど毎日の生活の中の祈りという話をして、それだけではちょっと足りないと思いましたので補足させてください。短い時間で補足させてください。先ほども申しましたように、一番大事なのは生活の中に祈りを入れること、自分の活動そのものを祈りに変えることということを、まあ、何度も強調して邪魔ないんですね。私の修道会にドメニコ・サビオという師匠の聖人がいるんですけど、15歳で聖人になったんですけど、彼が13歳の時にこの修道会の創立者のヨハネ・ボスコが聖人になりなさいという話をしましたら、まあ純真な少年であるドメニコ・サビオは聖人になりたいと、でご飯食べてお御堂に行って生体訪問をすると、その時にこの祭壇の後ろでこうお祈りをしているとこう体が浮いたというんですよね。浮いた、それで長いお祈りをしていると、ただ先生であるヨハネ・ボスコは彼を呼んで、やめろと、もう生体訪問はただこうお御堂を開けて、ね、 イエス様こんにちはと、それでいいと、1分もいたらいかんな。その代わり運動場に行って自分の友達と一緒に遊べと、サッカーしろと、そうすれば君は成人になると。成人に行かれたらドメンコ・サビオは成人になりたいって言うんで、朝はパンと水だけでご飯にしろと。だから先生であるヨハネ・ボスコが呼んで、お前が成人になりたければ牛乳を飲みなさいと。それから成人になりたいということで、夜は今度シーツ一つで寝ると、で床に寝ると、うん、先生が呼んで、成人になりたければ毛布を2枚かけて寝るんだ。表面では何の他の生徒と何のか子供たちとどんな違いもないようにすることが大事だと。でも大事なのはそれを神様のためにすることなんだと。これが聖人なる道であると、見事に表していると私は思います。でもですね、ある時は必ず特別な祈りをしないといけない。イタリア語でこれテンポフォルテという表現を使うんですけど、英語で何て言うのかな、よく分かりませんけど、強い時という表現ですね。強い時、人生のある時は絶対に強い時も持たないといけないです。これ教会です。は結婚しないといけない時に徹底して強い時持たないといけない。神の前にこの人と一生を過ごすか過ごさないかはきちんと識別を受けて、そしてきちんと霊的な時を持たないといけない。就職も同じ、ただなんとなくじゃない、神の前に自分の仕事を選んでいくわけですね。では出産の時も同じ、子供が生まれる時のこと、人生の自分の配慮を失う、伴侶を失っていく時、病気になる時、悲しみを背負う時、これテンポフォルテなんです。これは恵みの時なんですね。この時を叩かないといけないんです、どうしても。教会はこの時に霊的な傲慢をしないといけない。で今までは主さん一人に従って主さんが全部やるような、でもそうではない、霊的な傲慢をしていく仲間、これが教会の仲間なんです。ちょうど人生の一番大事な時に、例えば結婚なら結婚と、その二人と、そしてその二人を抱えている、二人を囲んでいる人たちが一緒に人生の決断に向かって歩んでいる、識別をしている。私はこういう時にこそ本当に黙想の祈りを、家を使ったり教会が本当に彼らの決断の場所であったりする。今のところの一番大きな問題は、人生で一番大事な決断の時には教会はいないんですね。でどうでもいいところに教会があるという問題点があるんじゃないかなと。テンポフォルテ、もしも少し定年退職したりして少し時間があるんでしたら、私はお勧めしたいと思いますね。ゆっくりと自分の時間の中にこのテンポフォルテを必ず入れていくように、自分の人生を最後歩むように。私はもう毎日必ず修道者ですから黙想をします。でも今はもう必ず、座って、ろうそくを立てて、香を立てて、暗くしてずっと座禅をするっていうのも、もう何年やってきてるでしょうか。20年はやってきてるんじゃないかなと思うんですね。もう自分の体の一部になってしまった、これがなしにはもう自分の生活がないというくらいになっていく。自分が本当に好きなスタイルで好きなやり方で十分だと思います。自分ができるやり方で祈りを自分の生活の中でどうやって入れていくかをお考えになってみてくだされば、そしてテンポフォルテ、自分の人生を決めないといけない時には徹底して祈りと霊的同伴者を求めてほしい。
しいと。
だから私たち主催たちには、あなた方の一番大事な仕事は信者さんたちの霊的同伴者なんだよ、霊的指導者なんだよっていうことをこう言ってるつもりです。まあ二つ目の話こんなとこですか、うん、この二つをこう一緒にこう考えながら、よろしければ自分の信仰生活を見直していってくだされば、優しいんですね、とっても簡単なんですよ。でも何かあった時には本当に生き延びがもっと強くなるという、その時にはどんな仕事も全てのものを神に捧げていけると、こういうことをしていけばいいんじゃないかなと。優しい優しいことだと思います。でついでですけど、教会は会議が多い、集まりが多いと会議があるんですけど、会議のための会議なんかは絶対控えがあるということですね。会議は人に祈ること、神の前に決めること、決めたら実行すること、こんなことだと思います。そして仙台です、仙台の青年たちとはよくお酒飲んだりしましたり食事したりするんですけど、絶対に振り返りとロザリオの祈りその他欠かしたことはないと自分で思っております。基本的に姿勢ですね、こちらがどんな姿勢を持っているかが問われているんじゃないかなと。この間松山の教会で、どうして次の世代に私たちが信仰を伝えることができなかったんでしょうかという、題名での話し合いを持ったんですね。すなわち今の20代30代40代の人に、どうして今の60代70代の信者の人たちが信仰を伝えることができなかったのか、どうして、難しい質問かもしれないけど、私は基本的にこれだと思います。基本的な価値観っていうのが、ないまま、ただなんとなくの信仰を伝えようとしたところにあるんじゃないかな。徹底してこう自分の生活そのものを信仰という価値観によってこう変えていくっていう、こういう見方が少なかったんじゃないかなと、まあ、私は、まあ、思っております。結局私とこんなことを話しながら、教会をこう高めていくように高めていくように、まあ、していきたいと、まあ、願っております。まあ、教会は違うんですけど、皆さんにも同じようなことを進めしたいですね。現代社会の中で何にも特別なことはいらない、もう普通の青年でいいし、普通の成人でいい。でも、それは徹底した祈りと、徹底した神に向かっての生き方が、これじゃないかなと、こんなことを思っております。